はい。RBFM のエピソード35回目です。はい。今回、RBFM 初のオフサイトなのかな？はい。実際、人が周りでいる状態で4人で撮影します。ゲストとしては今回、ウッシーさんと、レタマさんと、あと、丸本さんの、3人と、あと、RBD の4人で、はい、録音していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願い
よろしくお願いし
します。お願い
し
ま
ます
。
はい。まあ、まず歌詞音あたりから。
歌詞音。
はい。
まあ、飲みながら。
いい音出すね。乾杯もう一回しとく？じゃあ。
あ、そうね。乾杯。
はい。
乾杯。
はい。
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 で、まあ、今回ちょっと四国に旅行に来ていまして、で、その、なんだろう、収録の経緯としては、なんか今回丸本さんが初参戦なんですけど、ああ、なんと簡単な、なんですかね、丸本さんの略歴と、
略歴。
なぜ四国旅行に至ってるか。
簡単な
まあ、
略歴。はい。
略歴は、丸本さんに喋ってもらうとして、四国旅行の経緯はラビーさんの方がいいんじゃない？
ああ、
経緯、そうな
ね。
の？
でも、経緯自体も丸本さんが今回提案してっていうのがあるから、まあまあっ
ああ、
ていう
確かにね。
の。うん。
はい。
そう
松
か、
山
あ
さ
り
ん
ま
も
し
来てくれ
た。
たね。
まあ、そうですね。あ、そうか。自己紹介。はい、丸本です。アラビーさんと、まあ、オレタマさんと、ウッシーさんと、
まあ、大学時代の同期だよね。
はい。
はい。
ですね。で、略歴。まあ、大学同期で、大学院出て、ポスドクをしながら、なんか、あっち行ったり、こっち行ったりしつつ、アップルパイを食べている。
なるほど。大事なポイントはそこなんだ。
一度就職したとかそういう話はいいの？
あっち行ったり、こっち行ったりしてる あたりに
そうなんだ。
まあ、ポスドクで、今もポスドクをやっていて、日本で今はやってるんですよね、確か。
はい。
で、
そうです。
ただなんでね、今年からだっけ、台湾に去年までポスドクをやった。今年か。
そうですね。5月1日付だから4月に戻ってきて隔離して5月1日付で着任して。
で、日本でじゃあポスドクを何年かやるのかと思いきや、はい。そうでは ない
。
かったと。
そうですね。なんか、いや、なんか日本、人気的に日本、なんか次の職を探して、日本のポスドクに受かったから日本行くかって言って、で、日本に来る直前、日本に立つ2日前ぐらいに受けた面接の結果が日本で隔離してる時に帰ってきて、中国が、なんか、お前受かったからみたいなこと言ってくれたんで、じゃあ中国行く？みたいな。
中国の方があれいいんですよね、待遇とか。
そうですね。まあ、ポスドクから多少ランクアップみたいな。
っていうので、急遽日本に、まあ、帰ってきて、じゃあどっか旅行行こうよとかっていう話も前々からあったりはしたんですけど、まあ、このコロナの状況で随分行けずに、で、ようやく最近コロナも収まってきたので、そろそろ、丸本さんも中国に行く前に少なくとも一回、こう、まあ、みんなでどっかで会っときたい。かつ、ウッシーさんが香川に、まあ、この前の、エピソード3、いや、2か、3、2
に
か、
ですね。
2の時の、ウッシーさんの会の時
そ
に、
こにさらに。
ちょうど2。
ずいぶん
これエ
昔
ピソー
の
ド
話だけ
35。
ど、そう。実は、ずいぶん回
す
を
ごい
重
ね。
ねたんですけど、まあ、あれから。まあ、その時はまだ、行ったばっかりとは言わないけど、行って数ヶ月ぐらいの時に、ウッ
そ
シー
のぐ
さん
らいで
の、
したね。
はい、アニメシステムの話などを伺った記憶があるんですけど、まあ、そこで、会いに行こうというのが、まあ、ちょうど今ぐらいのタイミングがいいなというのを、丸本さんからちょっと提案してもらって、じゃあ行こうよっていう話で、まあ、たまたまいいタイミングで、ウッシーさんに会いに来たというところになってます。
そうですね。嬉しいですね。
緊急事態宣言も終わったしね。
そうですね、
ちょう
11
どいい
月。
タイミング。
はい。まあ、そんな経緯がありまして、で、まあ、四国旅行中で、今いる場所としては、なんだっけ。
徳島県の、 三好市の東祖谷という昔の町名があるんですが、そこの落合という呼ばれる集落の古民家に泊まりに来てます。
確かにいろりあるかも、いろりを囲んでるもん、
ね、あ、そうそうそう、今4人でいろりを囲ってマイクを囲みながら話してる感じですね。はい。まあ、そこの古民家にウッシーさんの提案で泊まろうというので、まあ、泊まってみて非常に良い、うん、まあ、広いし、設備も非常に良い古民家に泊まっている。まあ、外パッと見そんなに綺麗には見えないっちゃ見えないけども、うん、中入ってみるとすごい綺麗みたいな感じ。
そうね。しかも星空とかも綺麗だったし。
うん。はい。という旅行中になってますと。まあ、そんな感じで、まあ、このポッドキャスト的な雑談、と、まあ、いろんなテーマをで話していこうという軸でやってるんですけども、どうかな？じゃあ、トークテーマの話に多分、はい、入っちゃっていいですかね？これだった
ら。はい。
はい。はい。はい。
いいですよ。
で、最初一応このポッドキャストで第1回目にモラズさんっていうのに出演、ゲストで出演していただいて、で、そのモラズさんのボットを作ってるって話も1回目に話したんですけど、そのバージョンさんのリリースを先月、まあ、10月ぐらいにして、うん、で、まあ、一応、なんですかね、ここいる方々、モラズさんのボットはなんとなく、フォローしてもらってたりとかして、まあ、見てもらってるかなとは思ってるんだけども、なんか感想というか
感想。なんていうか、思って、たのは以前は結構なんて言えばいいんだろう、ツイッターでだいぶ昔からある有名なアカウントとして、うん、シューマイくんってのがいますが、そのなんていうかシューマイくんはフォロワーの発言を、なんかのアルゴリズムで勝手につなぎ合わせて、
うん、
で投稿するっていうようなアカウントで。
うん
で、収集する発言の対象は違いますけど、昔のモラズボットは、
うん、
まあ、まさに、モラズさんの昔のツイートを、
うんうん
うん、そのまま、つなぎ合わせて、切って貼り合わせた感じだったのが、うん、今回のボットは、
うんうんうん、
文として、しっかり読める。うん
文の精度がね、
うん。で、読めるんですが、まあ、どういうアルゴリズムでやってるのかよく知らないんですが、なんていうか、昔のツイート、そのまんまのツイートが、なんか、
うん、
よく流れ、発言されてるなっていうような、
あ
うん、なんか、その、
そうだよね。
変化の差分みたいなのはどこにあるのか、ちょっとよくわからなかった。
ああ、そう。なんか、一回、なんですかね、モラズさんがよく言ってるセリフに、おはようございますっていうのを、以前言ってた時期があったのを、我々は目撃してたことはあったんですけど、で、その後になんか、頑張るふりに勤しむでキノコっていうツイートをしてて、それは僕は、私、アラビア見たことがなくてですね、で、それを、なんかこれ見たことないなってツイートしたら、ウッシーさんがすかさず、何年前 ?9 年前かな
そんぐらいですかね。
そう、9年前のツイートにモラズさんのツイートあるぞっていうのを教えてくれて。
牛持ったのがすごいじゃん。
確かに10年間ぐらいモラズさんを観測してたけど、私の記憶の中にはないツイート、ウッシーさんがちゃんとサルベージして教えてくれて。
即座に発見して教えてくれるっていう。
そうそう。だから言うほど、モラズさんは、キノコっていう語尾も使ってた時期は9年前に あったという事実が判明したので、確かにモラズさんが言ってることをそのまま繰り返してる感じにはなっちゃってるなという話ですよね、
うん
うん、それ。
うん。
まあそうだね。まあ、個人的にはまあ意味は通じるようになったけど、
うん、
過去のやつを繰り返してる感は強いっていうのはその通りではあると。
うん
うん、
そういう印象でした。
はい。
なるほど。
まあ一応、なんか中身としては2年前、去年か一昨年ぐらいの GPT-2 っていうそういうディープラーニング系の自然言語処理のモデル、を 下地にモラズさんのツイート、過去全部のツイートをそっちに、まあ、定員で学習させてみて、で、その結果、モラズさんのツイート寄せた結果、部員は通ったけども、まあ、過去のツイートとほとんど同じじゃないっていう現状にはなっちまった。
これ今全部、過去全部学習させてるんでしたっけ？
はい。
なんか、作為的にちょこちょこ省いたりとかって、ディープラーニングしてますよね。なんか、テクニックで。
そうかな。まあ、全部バチッと学習させるっていうよりかは、確かにランダムで、取ってきて、これでっていうので、多分差分を出して精度上げてったりとかしてるのはその通りかな。バッチとかって話だよ。はい、どうぞ。森友さん。
なんだっけ。その、
はい、
機械学習するときって、その、オン、まあ、電源のオンオフみたいなもんだと思っていて、で、その、うん、ニューロの回路を途中で、抜いたりとかっていう話、今の。抜くと確か精度が上がるっていう話もあって。
あるね。はいはい。ドロップアウト。
そう。
まあ確かにでも、
そうそう、学習させるときに、なんかノードごとにフルで全部の全ノード学習させ続けるよりかは、
途中で、学習になっちゃうね。
学習になっちゃうから、途中で忘れさせる意味でノードに意識的にランダムに、忘れろ、1,2,3 ポカンみたいな感じで忘れさせて、学習させた方が精度が、もうちょっとロバストに上がるっていう話があるっていうのを、森友さんコメントしたと。
そういうのな、まあ、ちゃんがしてきたのはそういうのなのかなと思ったんだけど。
まあなんか、適度な、なんか、もうかなりのツイートがあるので、適度な、なんか、節度は与えた方が面白いのかなという。
ああ、そうね。
うん、
確かに、
学習、うまいこと学習させた結果、
うん、
元とほぼ同じ文章が。
科学習しすぎてるのかね、
じゃあ。うん、その可能性は高くて、もうちょっと学習する、なんだろうな、うん、精度というかそういうのは落としたやつをもう一回モデルとして使ってもいいかもねっていうのはある。
なんかもう何を求めてるか。
そうだよね。何をしたいのか。で、モラズさんを真似したいのであれば、科学習した方がいいわけだもんね。
まあそうなんだけど。
モラズさん一人しかいないから、科学習して完全にフィットさせた方が。
ちょっとずらしてほしいというか、同じだとつまんないじゃないですか。ただの、過去の繰り返しになっちゃうからね。まあね、
うん、過去から拾ってきてランダムに発信してるのとそう変わらないっていうので、
確かに、うん、そうそう。だからまあちょっとずらす意味では精度を落とすっていうののやつをもうちょっとも、
あれデータはモラズさん以外のなんか使ったの？
何も使ってない。
あ、そうなんだ。
うん。
そういうイレギュラーなのをちょっと入れても、うん、変化を
入れるデータによっちゃうよね。う
ん、まあ何を入れるかがちょっとわからんけど。
うん、なんか、また全然違うところで、ツイッター会話に、まあ、マニーさんという方がいて、なんかその人がテニスの王子様について、このモラズボットに対してコメントをして、テニスの王子様のなんか敵キャラみたいなので、なんだろうな、相手の技をほとんど完璧に真似することができるけど、ちょっと自分風にアレンジを加えて返してくる敵がいるみたいなんですね、球を。完璧に相手の技をその分身する球みたいな。
どうやっても学習させる。
そう。で、そうする、なんか、モラズさんのツイートだけじゃなくて、ちょっと、なんだ、ノイズみたいな感じで知らないやつも付け加えとくと、うん、もうちょっと、なんだろう、モラズさん見せたときに、私こんなこと言ったっけって、ちょっと、なんだね、モラズさんの調子を崩させるような。
何を崩してるの？モラズさんの調子を崩したいの、
まあ、なんとなく目指したいところが分かった気がする。
そうそう。っていうので、いいんじゃないですかっていう助言をこの前いただいたので、ああ、それ面白いですねっていう話があったから、まあ今回のちょっと牛さんのコメントに対するなんか答えの一つになりそうだなと。
うん、はい。わかりました。楽しみです。
はい。まあ、ちょっと日々、またアップデートしたら適宜アナウンスしながらみんなに見てもらおうかなと。まあ、見てもらってるおかげでこういう、
フィードバック
が、ね。そう、フィードバックがいただけるので、はい。ありがたいと。そんなのが私のトークテーマ。まあ、このポッドキャストつながりモラズさんでボト作ったのが新しくなったよっていう。はい。で、もう、森友さんはどうですか？トークテーマで。以前は、アップル、ハッキントッシュの夢見るという、結構かっこいい名前の、
やりました
ね。やっていたと。あの、あとはどうなったの？結構あの時は Wi-Fi が繋がらないとかいろんなトラブルがあって、あの安定運用には至んないけど、これからもうちょっと頑張りますと、去年の何月ぐらいか、7月か8月ぐらいに話して、
多分、うん、
いて1年以上経った今になった。
Wi-Fi に関して言えば、あの、Wi-Fi が、その中国から、まあ、届いて、中国で購入したやつを、まあ、届いて、1ヶ月ぐらい待ったんだよね。うん、で、それを試してみて、
はいはい。
で、微妙に Wi-Fi に繋がるぐらい、超弱いんですよ。なんか、このルーターの近くでやったとしても、
うん、
もう電波、そうだな、100% 中5とか 10% ぐらいしか繋がらないぐらいの弱さで。で、一応 Bluetooth にも繋がるっていう話だったのに、Bluetooth にも繋がらなくて、
うん、
で、そうすると、キーボード買って、Bluetooth で接続しようと思ってたのに、それも繋がらなくて。で、原因がわかんないんですよ。
うん。
何に原因があるのか。その、なんかこう、Wi-Fi のボード、なんていうの、Wi-Fi の機械、Wi-Fi のボードなのか、
うん、
マザーボードなのか、CPU なのか、まあ CPU ってことはないと思うけど、うん、セッティングなのか、まあ、そこら辺がわかんない。
まあ、ボードもう一個買うっていう。
そうそうそうそう。だから、Wi-Fi のやつをもう一回買ったの。
ああ、買ったんだ。
で、それでまた1ヶ月ぐらい待って、届いて、それに変えて同じ結果で、あ、こいつは悪くないって言って。
ああ、Wi-Fi 悪くない
。Wi-Fi 悪くないっていうところで分かった。ただ、うん、じゃあそれ以外原因分かんないから。
設定とかなんちゃ
う？そうそうそう。でも、まあよく分かんない。一応設定は何度か見直して、やったけど、
うん、
結局 Wi-Fi が、まあ 5%、10% ぐらいしか繋がらない。もう本当に弱の電波しかできない状態で、これじゃ実にはできないよ。
まあ、そうです。
っていう状態。
か、いけないし、まあ、ハッキントッシュで詰まった時の、なんかすぐ同じような人がパッて現れるわけじゃなくて。
あ、そうそうそうそうそう。で、
うん。
問題がどこにあるのかが全くわかんなくて、ハードなのか、ソフトというかセッティングなのか。
今だとハード問題なさそうだから、セッティングっぽい気がしたけど。
そうじゃない。いや、それを、こう、なんていうの。最初買って、一個届いた時はわかんないわけじゃないですか。その、繋がんなくて。だから、もう一個ハード買ってるっていうさ。
そこはそう。
で、それが全部無駄になって、ハードは問題なかったって言って、でも、それからまたソフトも、ソフトというかセッティングもよくわかんないなってなって、
うん、
まあ、セッティングも、その、一応、ハッキントッシュを作るためのサイトみたいなのがあるから、それを見て、その、設定間違ってないかなっていうのは見るんだけど、
うん、
まあ、それ以上やることがなくて。
誰か同じ問題にぶち当たってる人はいなかったんですか？
一応、調べるけど、まあ、あんまりうまく、
まあ、言うほど情報がないっていうのもあるんだ。うん、まあ、やっぱ、ハッキントッシュは、壁は厚いというか、
そうそうそうそう、
うん、茨の道っすね。
で、結局 Wi-Fi は使えなく、
うん、
有線 LAN で繋いでっていう感じ。
なるほど。あ、じゃあ有線 LAN で運用までこぎつけていると
。運用までこぎつけたという、難しいっすね。なんか、動くんだけど、若干遅いんだよね。なんだろうな。GPU なのかな。
もっさりしてると。
もっさりしてて、すごい使いにくくて、で、サファリとかもなんか、こう、タブとか、タブなのかな、うん、一番上に URL とか出てんだけど、それがちらついてんだよね。なんかね、で。
パチモン感がすごい、ね。
パチモンだ。
やっぱ、まあ無理やり乗せてるからね。無理やり作ってるから。まあそういう不具合をいちいち対処するのが、ちょっとめんどくさいなーっていう感じかな。だから、運用まではそんなにこぎつけてないかな。
ああ。
まあ一応、けど、
チャレンジはしてみたけども、運用もしようとしたけども、うん、やっぱり、たどり着くにはちょっと、
ちょっと、そうね。めんどくさいところが多い。そこまで面倒見きれないなっていう感じかな。
うん。結構、CPU もいいのを買って、
買ってる。
なんだろうね。まあ、マザボパー PC とか全部買って揃ってお金はかけたけども、あんまり、それだったら普通にアップル製品買った方が良かったなって。
そうだね。まあまあまあ、自作 PC を作りたかったっていうのもあるしね。
うん。まあ最近だと、だって M1 出る前にそれをやろうってモチベーションが起こるのは結構わかるなと思ってて、インテルの CPU でそんなに高いし、そのスペックも良くないから、はいはいはい、じゃあ自分で組もうっていう。 モチベーションだけど、今 M1 とか最近だと、あの M1 Max とか M1 Pro とかっていうより良い、あの、アームのコアが出てきてしまって、そうすると結構戦況は変わっちゃった感じなんじゃないです
か。そうだね。もう作れるは作れるんだとは思うけど、わかんない。発見として。M1 を、M1 レベルのものには作れないと思うよ。
まあもちろん。
うん、だから、あんまり作る意味があるのかっていう。まあまあまあ、まあ、Mac 好きがいればね。それで。Mac 好きがいれば、全然それ、うん。まあそういうのもいいと思う。あと Mac、めちゃくちゃ高いしね、今。
まあそうですね。まあ M1 の、なんだろう、MacBook Air はまだ手が出るぐらい。
うん。
だけど、まあ最近出た MacBook Pro とかはちょっと20何万からみたいなのがなって、まあ。
一応9万、つまり、まあ、30万からって感じかな。でも大体みんな買ってるの5、60万のスペックだから、うん、そこまで出すんだったら自作の方が安いっていうか、はっきりとしない言えた方が全然安いっちゃ安い。ただ性能は、まあ多分、雲泥の差があるし。
おすすめは、まあ今聞いてる感じだとちょっと、やっぱバラだなっていう、まあ。
めんどくさいね。うん。
という、まあ、近況。近況これでいいのかな。
ライゼンで、まあ最新の MacOS 動かすとかできるとちょっとまたなんか面白いけどより茨の道な気はしますけど、まあ。
ライゼンだとね、あ、最近は動くようになってきてるらしいの。ハッキントッシュ。まあ、ハッキントッシュのサイトを見てるだけなんだけど、
うん、
その、一応ライゼンも一応動かせる。
うん、
ライゼンでもハッキントッシュ、Mac を動かせるとは書いてある。ただ、やっぱり元々がインテルだから、インテルの方が相性がいいという感じかな。
まあ、一応試してみる価値は、
なくはないけど。まあ、まあ、そうですね。まあ、いや、ライゼンは面白そうだな。インテルは、まあ、これからバージョンアップしていくと、インテル PC、Mac、滅びる可能性はあるから、まあ。
ああ、そういうことね。
まあね。
うん、将来性考えてってこと。そういうテクニックを、
うん、持っててもいいかなという。どうでしょうね。
ちなみに、ある程度結構苦しそうだっていうのは分かったんですけど、これからはそこの活動は続けていくんですか？
どうだろうね。一応、まあ動くようにはなってるから、そこそこ使っていく予定では。
おー、あ、そうなんだ。
か、もしくは、まあ、OS 入れ替えるかね。
あ、もう、普通の Linux 機にするか。
Windows とか Linux 入れるか。
まあ、ありですね。
あ、Linux 入れてチェックしたら、なんか、機器は、もう完全に OK だということは、なんか証明されてしまうんじゃ。セッティングがやっぱダメだったね、みたいな。
ね、それは、なかなか難しくてね。Wi-Fi とかは、その Mac 用の Wi-Fi だったりするんだよ。さっきの問題だと。
あ、届いたやつ。
なるほど。
うん、だから Linux だと多分動かないんじゃないかな。
なるほどね。
とか、まあいろいろ、その意外とソフト、まあ、その OS とハードが密接に結びついてるって感じですね。なんかいろいろ、怪しいパッチファイル何個も入ってる。
最近はなんかそっち系の活動というかは他にやってるんですかね。ハッキントッシュの活動去年やられてて、まあまた1年は経ってはいるんだけど。ね、
この、これM5 ペーパ
ーまあこれも一応その、なんですかね、ガジェットを作るみたいな活動の一個なんですかね。ね、うん、はい、
もともと、まあ、Arduino をアラビーさんからもらったんだけど、ずっと使ってなくて。で、なんかそういう、なんだ、ハード。
組み込み用の、うん、まあ、あの、小型 PC みたいな、まあ、組み込み用の小型、なんだ、PC っていうほど、高度なことはできないけども、簡単なことを繰り返しやったりとか、まあまあ、早く、素早く処理したりするっていうのはできるやつを、俺玉さんに譲って、たことが以前あったんだけどってことかな。
そうそう、それは使ってなくて、うん、まあちょっとそれは触ってみたいなと思ったんだけど、
うん、
そのアラビーさんから持ったのは本当シンプルなアルディーノで、外部のなんだろうな、いろいろな端子とかつけないといけないんだよね。入力端子とか、その、
はいはい、
まあ、なんだろうな。
わかるわかる。
なんか音を出すためのモジュールとかつけなきゃいけないんだよね。で、そういうのは別に買う気がそんなになくて、なかったから、なんかもっといいのないのかなと思って探してた時に、まあ自分の作りたいのが M5 ペーパーっていうので実現されてて、まあ、作ったって感じですかね。で、もともと作りたかったのは、最近作りたかったのはその天気を、今日の天気をただ出してくれるだけの機械が欲しくて、意外と探すとなくて、だいたい時計とかを探すと、時計とかってか天気のやつだと時計がついてて、で、天気も1週間とか3日とかなんかこう、ザーッと並んでて、俺もう今日が晴れかどうかだけ、もう出して欲しくて、で、できればまあ可能だったらね、気温何度まで上がるかとか、そういうの出してくれる。まあ携帯でいいじゃんって思うんだけど、それをもう玄関に置いてあると絶対見るから、そういうのが欲しかったんだけど、なかなか売ってなくて。で、まあ、その M5 ペーパーで実現してる人を発見して、で、その GitHub、まあ、M5 ペーパー買って、で、GitHub リポをクローンして、で、実際やってみたんだけど、まあ、なかなか最初大変だったかな。まあ、なかなか。
なんか意外と GitHub で上がって、できましたってツイートしてるのがあったりするんですけど、それそのままなんかビルドして入れても、なんかちゃんと動いてくれなかったりとか、エラーが出てきたりとか、なんかそんなにすぐは動かないことが多くて、まあその、なんだろうね、ヤックシェービング的なことを、ね、羊の毛刈り的なことをコツコツやって動く、まあ、ようにしたっていう話。
そうですね。最初は、なんかあんまり動かなくて本当に、なんかビルドエラーするんだよね。やっぱりバージョンがちょっと違ったりとか。まあそこら辺を本当に、逐次問題を解決してっていう感じで。で、やっと動くようになりましたって感じです。はい。はい、
まあ、じゃあ、まあトピックがそんなにないから次とニュースとかの話とかにしようかなという気が、まあ全然どんどん横道それていいんで、ウシさんお願いします。
はい。トピックは、そこで書いたのは、確か、福徳岡ノ場っていう小笠原諸島の海底火山が噴火して、軽石が沖縄とか、まあ、いろんなところに流れ着いて、いろいろ被害が出たっていうニュースが、
あれ勝手に、
まあ、結構気になってました。
沖縄あたりで噴火したのかと思ったら小笠原諸島とか
そうです、そうです。
沖縄にもなんか被害出てたもんね。だって軽石がなんか、
う
ん、
そうです。
あ、はいはいはい。
うん、
潮に乗って、
そう、本当に海流で鉢に流れてた。
面白い。
うん。で、福徳岡ノ場って、硫黄島が正しいのかな。硫黄島、小笠原諸島の第二次世界大戦で非常に激戦地になったとこで有名ですけど、まあ、硫黄島も活火山で、まあ、非常に隆起がものすごい速度でされてたりして、
うん、
まあなんていうか、
うんうん、
アクティブなとこなんですけど、そこのすぐ近くなんですね、福徳岡ノ場。
うん、
ほうほう、
うん。で、まあ基本的に、まあ、硫黄島は、あそこは自衛隊だったり、まあそういう人が、うんうん、まあいるっちゃいますが、民間人は住んでないですし、
うん、
まあ非常に遠いとこなんで、
うん、
うん、なんていうか、日本で噴火したとはいえ、まあ、なんていうか、すごいうん、私も、まあ、なんだ、火山の、なんだ、地球科学者の端くれとして、なんていうか、まあ、面白いなと思って、この軽石欲しいなって思いながら、見したわけですね。まあ、すごい軽い気持ちで、
うん。浮かんでるやつをもらってくると、なんかそれに対して見て、何かしらの感慨深い何かは思うところある感じ。
まず、なんていうか、あそこら辺の硫黄島だったり、福徳岡ノ場の、年は忘れたんですけど、1980年代に、もうまた、うん、海底、なんて言えばいいんだ、噴火をしてて、軽石を出してて、うん、で、まあそういう記録が、 あの、沖縄の方にもな、ま、その時も流れたっていう記憶があるんですけど、まあ、その時の、石の化学組成の軽石の分析で、まあ、結構、あの、日本の火山としては、特殊な化学組成、非常にアルカリ元素に富む、てか、素面岩、トラカイトっていうような組成で、まあ、ちょっと気になってたんですね。で、それで今回もそういう組成だった。うん、で、まあ気になってて、まあ それはもう本当に、なんて言えばいいんですかね。うん。まあ研究対象として面白いなって思ってて見てたんですけど、いざ、なんていうか、その軽石が流れ着いて、沖縄に流れ着いて、被害が被られてる。被害が出ているっていうのを見ると、なんていうか、まあ、地球科学っていうのは自然を相手にしてるんで、純粋な興味だけで見てても、なんていうか、なんて言えばいいん
だろう。まあ問題は、解決するというか分析するっていう、まあ興味を持って分析するっていうのもあるけど、
まあ、それもあるけど、まあ防災だったりそっちにも、まあ気を向けなくちゃいけないなとか思ったりしたんですね。特に今回の福徳岡ノ場にすごいもう、遥か彼方のとこで噴火してたんで、まあ、完全に人事だったんですよ。それが一気に身近になって、まあなんか、地球科学者の、で、まあ、私がよく見てるツイッター界隈でもすごい盛り上がしたんですが、なんか、一気に防災ムードになって、まあ、地球科学者のちょっと、悪いとこが見えたのかなって言われましたけ
ど。ちなみに軽石、なんかぷかぷか浮いてる動画とか流れてきていて、はい、なんか沖縄の水は綺麗だから、まあ、軽石は浮いてるけど、水は綺麗だよね、みたいなツイートは見たんですけど、それって、なんか被害として何が起こるんですかね、生態系とかにダメージを与えたりとかするっていう話なの。
まあ、軽石もやっぱり火山の噴出物なんで、火山ガスの成分とかは噴火の仕立てでは付着してたりするんですね。まあでもそれは海水に触れて長い間流れてるくるうちにもそういうのはもう抜け切ってるんで、そういう意味で化学的に何か悪影響を及ぼすっていうのはほぼないと。
あ、ないんだ。
じゃあ、私は思ってます。
なるほど。
で、なんか被害があるとすれば、その軽石は、まあ基本的に水に浮いてて、まあ、邪魔なんですが、魚的には、それを餌と勘違いして、食べてしまったとか、そういう被害も出てますし、あとは、船のエンジンなんかは海水を取り込んでエンジン冷やしたりするんで、あそこでエンジンが、
軽石が入っちゃって、
エンジンに入るというよりは、まあ、冷却関係のところに、フィルター目詰まりとか、
いや、普通に実被害が随分出てる。
もうだいぶで被害出ちゃったんで。もうなんか、あんまり人事として楽しむ対象ではなくなってきたっていう、そういう感じでした。
噴火して、まあ、そういう意味でもなんか、感じじゃないんだね、
そういう意味でもなんかすごい印象的なイベントだったなって、
ああ、面白い。ちょっとそこまで深く見れてないというか、
まあ、
なんか石流れ着いて、わーみたいな感じのぐらいしか見れてないから、もう本当に、そういう視点で、ウッシーさんは、今回の軽石沖縄流れ着いた事件を見ていたと。これ解決はいつ解決、どうやって解決するの？石を全部取り除いた終わりなんですかね。
まあ取り除けば、まあそれで解決はするっちゃしますけど、まあ、あとは時が経てば、ある程度潮の流れでまたどっか沖に出ることもあるでしょうし、あとは長いこと漂っていけばそのうち軽石も、軽石同士でぶつかったりして粒子が細かくなって、
ああ、なるほどね。
で、まあ、軽石も浮いてはいますけど、あれ空気が入ってるから浮いてるんですね。
なるほど。
粉になればそもそもの、なんていうか、石の密度になるわけなんで、沈む
と、
うん。
結構気の長い話。まあ、まあ、
それは時が解決するか。それはいつになるか多分わかんないですよね。
あ、わかんない？
うん。まあ、なので、多分、 そういう防災っていうか、行政がやるべきこととしては、もう真っ先に軽石を除去する。う
ん、網とかでザーってかっさらってて。
除去ってでもむずいよね。
その前に船が出せないんじゃない？
あ、船が出せない。船が出せないんで、
まあ、泳ぐしかないか。
大変だな。
まあ、それ丈夫なんだけど、どうすんだろうね。
でも除去も相当量あるよね。
もう始まってますよね。
あ、そうなんですね。
沖縄で、
うん。ヘリコプターとか使うのかな、
あれはどうやってんだろう、ちょっと、うん。ちょっと覚えてないんですけど、始まってます。
すげえ。
ドローンとかかな、なんだろうね。
うん、
ドローンじゃパワー不足じゃない。
そうだ、まあ。たくさん飛ばしてみたいな。まあ、お金かかるしなって感じだもんね。まあ、ちょっと全然、まあ、とりあえず始まってはいるという情報が流れてますと。はあ、なるほどな。
うん。
まあ、そんな、なんだ、ニュースが気になってると。
気になってます。
まあ、
うん。まあ、とはいえ、うん。四国の、例えば、室戸とかに流れ着いたら、とりあえず、自分の資料として、確保はしたいなと思ってますけど。
ああ、うん。なるほど。あ、これから行くかもしれないところに、はい
は
い、
そうです、そうです。
ああ、流れ着いてるときは、ちょっと、興味深く収集しとこうと。
も、
う、
の、
ん、
だけ。
それ、石コレクションは、どこに、自宅に置くんですか？エピソード2の時も段ボール箱10箱分、
ね、
石を引っ越しに持ってったっていうエピソードを話してて結構話題にはなってたんですけど、うん、あの石たちは、まあ、どうなったのかみたいなのも多分興味持ってる人もいるかもしれない。
あの石は、家にあるものもあれば、まあ、いろいろですね。
いろいろかしら。
まあ、そう。うん、そのいろいろは、まあなんていうか本当にいろいろです。
まあ一応捨ててはないと。
そうですね。
捨てたのもある。捨てたのも
いや、こっちに持ってきたのは捨ててない。一つも捨ててないです。
10箱分の石があるけど、うん、さらに11箱分として今回の石を収集、まあ、するかもしれない。
今回のはそんなに増えないですけど。
ちょっとでいいんです。
しかも軽いからね。
ああ、まあ、持ってきやすい。
いや、まあ軽い意味では持ってきやすいですけど、でかい。
あ、でかいんだ。
あ、でかいんだ、うん。そんなでかいんだ。
いや、でかいのはでかいんで。
うん、持って帰りたいのはでかいの持って帰ろう。
見かけの体積があるんで。
うん。うんうん、
その分持っていくのは大変。
うん、なるほど。
まあそんなでかいのを選ばなきゃいけない
んですけど、ね。いろいろって結局何だったんだろう。
まあそんなんだと。
なるほど。はい、そんな感じです。
はい。どうもどうも。で、私がニュースで開けたら、あんま、本当ローカルニュースなんだけど、自分自身がツイッターで、なんか、毎年、ここ3年ぐらいかな、自由帳アドベントカレンダーっていう12月に、12月1日から25日まで、まあ、クリスマスになるまでに、一記事ずつ、何かしら、まあ、よくあるのが技術ブログとかを、わーっと、1日2日3日といろんな人が書いて、それを、まあ、日が経つごとに今日は何とかさんが書いてくれましたとかっていうのが発表されていくのを、なんだかな、クリスマスの時のヨーロッパとかの、チョコレート菓子のなんかボックスを一枚一枚開けてクリスマスを楽しみに待つみたいな風習があるみたいなんだけど、それを、なんだろうね、ウェブ上の、ブログとか、何かしらのコンテンツをみんなで持ち寄って、ワイワイやるみたいなイベントがここ3年ぐらい。まあもっと多分アドベントカレンダーの歴史自体は10年以上ぐらい多分あるとは思うんだけど、日本のエンジニア界隈でそういうのがやってて、うん、まあそれを全然エンジニア関係ない文脈で、個人的に知り合いに何かしら寄稿をお願いし、文章を書いて、何かしら載せてくださいとか、コンテンツを上げてくださいとお願いしてるのを今年も始めましたっていうのが、まあちょうど2、3日前ぐらいにふと思い立ってまた始めたんで、はい。もし声かけて、まあ、気分を返さない人であれば、よろしくお願いしますというぐらいな、まあ、宣伝みたいになっちゃいます。
もうかなりがっつり終わってますが。
ああ、確かに。
あと5日ぐらい。あと5日分だけ、ね。
そうそう。今回注目は、モラズさん多分ここ3年やってたけど、1回も書いてくれたことがないんですけど、モラズさん普通に文章力とか、書くものがすごい面白い。ので、何かしらアウトプットしたら楽しめるんじゃないのかなっていうのが一つ、個人的には、注目してるのと、あと本名さんはここ3年何かしら書いて くれてるんですけど、年に一回の文章とは思えないぐらいの冴え渡る名文をね出してくれるので、結構毎回毎回話題になってて、去年もハテナブログのなんかその急に出した瞬間トピックにぐらいで、まあランキングとは言わないけど、そういうのにちょっと上がってくるぐらい話題にはなってたりとかして、去年何について書いてたっけ、アイドルグループについて書いてたけども、あ、これ今年のだから多分見れないんだけど、何だったっけな、去年の本名さんは女性アイドルグループについて非常に熱く語った名文がさえ渡っているので、まあ興味がある人は超能で載せとくのでぜひ見てくださいというところですね。はい。まあこの活動あんまりなんかこのメンバーに頼んだことは。まあなんか俺田さんあんまブログ書くの好きじゃないっていうのは知ってるし。うん。ウッシーさんはブログ書い、面白いブログを書いていたんだけど、ここしばらくはなんか、なんだろうね、自転車に乗ったりとかして、その記録をブログに4年前とか5年前とかかな、書いてた時があって。
うん、頻繁に自転車に乗って、その記録という意味も兼ねて書いてたんですけど、うんうん、ちょっと故障して、そっから、なんていうか、トーンダウンしてしまったんですね。
まあ、そうそう。だからちょっと寂しい思いもありながら、とりあえず、もうまた再開してくれると嬉しいなという気持ちで見守ってます。まあまず足の、なんだっけ、膝が痛めたとみたいな、そんな話でしたよね。
最近は膝がどうやらあんまり強くないっていうのが分かってきて、はい。
自転車ででも600キロ走った実績がある人は膝が、
まあ、そう、自転車ではそこまで膝は来なかったんですよ。まあちょっと来たこともあったんですけど、うん、そんなにでもなかった。
おー、また別案件で、
うん。まあ別案件、最近だと、
はい、
山の下りとかが結構膝に来るんですね。
登山
です。で、まあそれは、下り方が悪いと言ったらそれまでなんですけど、うん、あとは、まあ体重もちょっとそこそこあるっていう。それも原因だと思うんですが、うん。まあやっぱり膝に来るんですよね。
ほ
う。うん。で、膝ってやっぱり、一生ものなんで。
いや、どこもそう。
本当に。膝は本当に一生ものなんで。
どこもそうだけど。
本当の意味で。
うん、そうそうですね。
ウッシーの一生ものの中でも、最も一生ものなんで。
そう、
うん。まあでも、使い切っちゃうと終わりだからね。
うん、そう、本当に使い切ったら終わりなんで、大切にしたいんですね。なので、
うん。
うん、
確かに、
ね。山下るときは、ポール使うとか、なんかそういうことしたり、したいなっていうのを、なんか思ってたところです。
なるほど、うん。
なるほど。
山登ることってあるんですか？それは仕事で登って、フィールドワークとかで登ってるわけじゃなくて趣味で登っていて。
あ、それはもう完全な趣味ですね。
ああ。下ってる時にちょっと膝痛いなっていうのを、この最高近況1年ぐらいの話なんですかね、それって。
あ、ここ1年ぐらい。
お
うん、
杖とか導入しないの？
あ、まあそれが今、ポール、
ポール、
う
ん、
ポール、ポール、ポールか、
うん。というので、まあ。まあ、ちょっと、ウッシーさんの膝を、うん、一生ものをまた復活、直すことでできるのかな膝って言って。
膝は、なんていうか、うん、結構厳しいっていう話は。
うん、絶望的な話だって。
わからん。
まあ、怪我の仕方にもよると思うけど、うんうん、確か軟骨かなんかは、もうそのすり減ったらおしまいだから。そうするともうずっと痛いんだよね。
そうか。まあ、どうするのかな、サポーターとかつけて、騙し騙しやっていく感じなんのかな、
でも。そこまで登山の熱意がある。
まあ、うん、とりあえずは、ポールで。
まあ、を試してみて。
はい。
はい。そんな感じかな。まあ、そんなの、ローカルイベントでやってるのが自分のここ2、3日のニュースなので、あげてみましたね。はい。俺玉さんはどうですかね、これは全然、最近何かツイートしてたやつですか？
あ、そうですね。それは、まあ、無料の DB が1個増えたっていう話ですね。
へぇ、そうなんだ。
で、まあ今、ウェブアプリケーションを自分で作っていて、
ほうほう、
で、基本的にウェブアプリケーションを作るときに、ウェブアプリケーション自体の周りはお金がかかんなくてできるんですよ。今、デプロイした、そのウェブアプリケーションの先とかはほぼ無料で、結構提供してくれるサービスが何個もあるんだけど、その裏側というかバックエンド側の DB に入れるところ、特に DB、データベースが、うん、まあ無料の枠が少なくて、
うんうん、
自分が知ってる限りヘロク、
ああ、ヘロクね。
のポスグレが、無料枠があって、ただそれも、1万件だったかな、1000件だったかな、なんか、それぐらいしか入らないんですよ。
あ、まあそうですね。
で、結局データベースって、その、まあその、
うんうん、
その、ツイートした記事に書いてあるんですけど、データベース自体を作るとすると、まあ、その、バーチャルのノードを作るんだけど、実ノードにも結構紐づいてる、みたいな話なんですよね。だから、基本的には、その、一人用にアカウントを作ると、一人用の DB を作ると、もうその一人用の DB 用の、なんていうんですか、物理領域みたいなのを占有しちゃうから、お金をある程度取らないとやっていけないみたいな。で、今回、うんうん、このコックローチ DB って言うんですけど、
うん、
コックローチはゴキブリなんで、ゴキブリの DB なんですけど、英語だと。そのコックローチ DB が、まあサーバーレスのデータベースを作ったと。
うん、
だから、それで無料で提供できるよっていう話で。
サーバーレスなんだ。今の話だと、でもサーバー、物理的なものをどうしても、なんだろう、永続的に、うん、あの、データベース自体は持ってなきゃデータを一元管理というか、なんか消えちゃったら困るじゃないですか、みたいな話。そういう話とはまた
別。物理的には紐づいてんだけど、それは、ね、基本的に データベースってもう最初に確保するという、うん、なんて言うんだろうな。まあ、詳細は記事を読んでもらうけど、基本的にはサーバーレスにすることによって、
うん、
稼働している SQL のトランザクションとか、そこら辺管理している領域は、もうみんなで共有で使って、
うん、
で、かつデータを保存するところは、
うん、
全員で使うんだよね。でも全員で使うんだけど、その、使う量を、
うん、
その、入れた分だけしか、確保しないみたいな状態にしてるって感じかな。
ああ、かなりうまいこと、抽象化してる部分が多いってことかな、かな。
うん、そう。で、まあ無料って言っても結局5ギガまでかな。5ギガまで無料。
ああ、まあ、その何万件とか、そういう意味だと、まあ5ギガに収まるな、件数まで
みたいな。件数まで。ただ、ポスグレよりは良くなってるかな。そのヘロクのポスグレよりは、明らかに良くなってるから。
はいはい。
まあまあ、無料枠としてはすごいいいアプリケーション。
なるほど。
なので、まあ結局最初作るときって、うん、有料枠を使えばいろいろ何でもできるんですけど、
はいはい、
まああんまりお金をかけたくないっていうのがあって、無料枠を探してて、ちょうどこのコックローチ DB がそういうのを出していて、まあ、自分の中ではホットなニュースでした。
ちなみにその作ろうとしてるウェブサービスっていうのはどんなものを作ろうとしてるんですか？まあ、宣伝みたいなになるかもしれない。
いや、宣伝には全くならないんですけど、自分、まあ、テストデータですね。テストをして、
はいはい、
テストをすると、あの、ユニットテストとか、まあ、インテグレーションテストとか、E3 テストとかいろいろあるんですけど、まあ、テストをすると、自動テストをすると、その時に出力するレポートがある。ですけど、
うん、
今まではそれをレポートを使い捨ててたんですよね。
うん、
だからレポートを出して CI サーバーとかで表示するだけで終わってた。
うん、はいはい、
でもそれをずっとどっかに保存しておいて、
うん、
その
時系列、
そうです、時系列のデータとして、まあどういう時に上がったり下がったりしたかとかエラーが増えたとか、うん、そういうのをまあ
ウェブサービスとして
ビジュアライズして出したいと思っていて。まあ、それ、出したいというか、そういうのを作ってみたいと思って、
うん、
まあ、勉強があったら作ってるって感じですね。
ああ。で、ある程度もう、ひな型はできて、かつ、お金もそんなに無料枠で、どうにかリリースできそうなところまで来てるかも、みたいなこと。違う。
そんなとこまで来てない。あの、この前、山登り中に話したけど、作ると、作れば作るほど、この機能が欲しくなるとか、追加機能がどんどん欲しくなってきて、最初は、その、出力されたレポートただ表示するだけだなと思って、はい、超楽勝じゃんと思ってたんだけど、
うん、
いや、この時系列データも欲しいとかって、グラフをどんどん追加したりとか、
はい、
あとは認証を、他のユーザーも使うかもしれないから、他のユーザーが使った時の認証どうするかとか、
うん、まあそう。
の っていうのをいろいろ考えていくと、めちゃくちゃ大変だ。めちゃくちゃ、あれこんなにウェブサイズで考えなきゃいけないなって。で、しかもまだそれを作り終えても、多分その後は、
うん、
じゃあこれを本当にサービスとしてやっていくのなら、あの SEO って言って、あの Google のサーチで上に行くようにするよとか、っていうことも必要になってくるから、マジでウェブサービス作るの大変なんだなって感じ
まあそういうのめんどくさい人がなんかフリーで GitHub にソースコードだけ上げて自分でビルドして勝手に使いたい人が、まあ自分のローカルとかで勝手に使ってくださいっていうのがよく GitHub とかのフリーのソースコードとかで共有されてくるけど、そういうんじゃなくて自分でね、ホストする側も作ろうとし始めると、そういうね、人によってログインのなんだろうな、パスワード変えたりとかっていうのももちろん、そう、管理もそうだしっていうのって
大変だよ。SEOとかも追加しなきゃいけなかったりとか。大変。ウェブアプリケーション一応作ってるんだけど、会社では。作ってるんだけど、こんなに大変だったんだなっていう実感してる。
あ、まあ、ゼロからスクラッチで作ることなんとか、まあ、なんか人によってはやってるかもしれないけど、まあ、やってみたらやっぱ意外大変だなっていう。
そうね。あと、みんなでやってるから、会社だと。みんなでやってて、いろんな人が、やる領域あるから、
うん。
だけど、自分一人でやると全部やるから、結構大変だなっていう。
はい。
はい。
わかりました。まあ、そんなエピソードでした。で、最後のトピックで、丸本さんのさっき自己紹介でアップルパイを食べてるっていうのがあったんですけど、まあ、それに多分、紐づいてのニュースだとは思うけども、なんで丸本さんがアップルパイなのかっていうのは多分、聞いてる人もわかんないし、僕らも言うほどわかってないっていうのがあるので、ちょっとそこら辺を、少し、あらましを。
あらましを。いや、そんな、確たるあらましはなくて。
歴史はでも長いですよね。
まあでも、小さい頃からなんか、親が、とかが、こう、まあなんか、理由があったり、趣味かなんかでゴルフとか行って、そのお土産に買ってきてくれたアップルパイを食べて、まあ美味しいね、みたいな。
うん。
それぐらいの、
エピソードは誰かしらには存在するけど、まあ、丸本さんがやってるのって結構都内のアップルパイ屋さんをひたすら巡って地図を作ったりとかっていう、なんだろうね、かなり草の根、アップルパイ草の根食べる活動みたいのを、10年もっとかな、
はい、いや、なんかアップルパイ専門店の歴史みたいなのがあって、アップルパイ専門店、まあ、あんまり知らないと思いますが、そういうのがいくつかあるんですけど、そういうのができ始めたのが2000、まあ、ざっくり10年前後とか。
あ、そうなんだ。
その前は、なんかケーキ屋の一つのメニューとしてアップルパイありますぐらい、まあよくあったけど、まあなんかその辺からちょうどでき始めて、で、その辺だとちょうどなんか東京に行って、なんか修士とかやってて暇はないけど、まあ暇だったんで。まあ、ちょっとアップルパイ好きだし食べてみようかくらいで始めて。
あ、じゃ結構、その走りの時期からスタート、アップルパイ食べ始める活動はスタートされてる。
まあ、そうですね。2010年。ちょうど、位置も良くて自由が丘とか近かった、自由が丘とかもともと、なんか、パイとかを出すお店があって、
はいはい、
そういうとことか行ったりとか、っていうのもあって、まあ、ちょっとこう、やっぱ、いくつか巡ってるうちに、じゃあちょっと遠くも、なんか旅に行こうかみたいなので、
うん、
してるうちに草の根的な、
うん。
はい。
ブログも開設、ずいぶん前だけど、いつだ ?5 年、6年前ぐらいにアップルパイを、
はいはい。
台湾行く前にや
った。そうだね。
そう、まさに台湾行って、まあ情報が更新できなくなったから閉めて。
あ、そう、あ、今閉めてるんだ。
はい、今公開されてません。
ああ、は
い。いや、古い情報を公開するのは、
あまり良くないってことか。
うん、確かに。
まあ、アップルパイに紳士であるが言う
まあでもそういうことだよね。
結構古い情報残ってるブログとかいっぱいあるけども、うん、そういうのはちょっと良くない、ウェブを汚してしまうことになるという。う
ん、いやもうなんか、こういうアップルパイありますって言ってなかったじゃんみたいなのを、かわいそうになるんじゃないですか。
まあ自分が参考にしてきたお店がなくなってたりとかしたら、ちょっとこれは、うん、がっかり感はあるのは悪いという。
まあ、まあ、本人のインターネットリタレシーの問題な気はするんですけど。
う
ん、
まあ、事前に調べていけばそこまで外れはなさそうだけど、
ね。まあ、確かにね。ブログの更新日時とか見たりとかね。
うん、そうそうそう。おー。
はい。で、まあまあ、 そうですね。
そうか、台湾行って、ちょっと一旦併設したけど、日本に戻ってきて、でも、まあ、正味多分1年とか、まあ、もうすぐしたら中国行っちゃうけど、その短い間でもアップルパイはまだちゃんと追い求め、その尺の中でも追い求め
続けて。まあ、まあ、そんな、ちょっと、出かけにくい世の中だったので、あんまり旅に行ってないんですが、
う
ん、
は
い
は
い
は
い、
最近ね、徐々に行って。
はいはい。なんか新宿に、リンゴっていう、あの、まあ、アップルパイ屋さんが出店していて、もともと池袋にあったやつが、あ、新宿にもできたんだと思って、
うん、
まああの、某展望台がちょうど、なんか行こうとすると新宿をよく通るので、
うん、
まあ新宿あたりにあると便利だなというので、なんか何回か行ってたんですけど、気づいたら閉店していて、
うん、あ、そうなんだ。
閉店してるじゃねえかみたいな。ちなみにリンゴに対しては台北にも一回出店してくれて、めっちゃありがたいなと思ってたら閉店しやがったことがあって、うん、閉店してるじゃねえかみたいな、こう、積もってるところはあるんですが。
愛情があったがゆえのちょっと裏切られ、台湾まで来てくれたの日本帰った瞬間なくなってる。
まあ、台湾も消え、日本も消えみたいな。
あ、そうなの、台湾も消えちゃった。
台湾も、なんか、短い期間で消えまして。
あ、
まあ、リンゴ自体はまだ全然店舗はたくさんあるんですけど、まあ、新宿が消えて、
うん、好きな店舗が消えちゃったってことか。
いや、まあ、まあ、リンゴはそういう風になんか出したり消したりしてるところはあるんですけど、それだけじゃなくて、うん、あの、昔に出しといたブログの中身とかを見てみると、なんかいくつかアップルパイ専門店ってもう閉店してるなっていうのがあって。
ああ、日本帰ってきたからちょうどじゃあ前作ったその閉じたブログの中身のコンテンツの精査をもう一回したり
とか。まあ精査というか、まああそこ美味しかったし行こうかなと思って、まあ名前見て、ちょっと調べてみたら閉店してますみたいな。
ちなみにそのブログはなんか今一応精査した分ぐらいはまた公開されたりとかするんですかね、なんかま
あ期間限定で。閉店って書いてあって
る。そうそうそう。まあ、わかんないけど。
いや、ちょっとなんかやっぱ、また中国行っちゃったりすると責任が持てないので、それは考えてませんが。
弟子が必要だよね。アップルパイの弟子が。
いや、でもなんか、
本当に、
この勢いで。
一人でやるにはちょっと
。まあ。
厳しいから、ある程度弟子とか、そういうね、自分の首領が、首がいな、なくなっても、動き続けるね、なんか旅団みたいな感じの活動にするといいんじゃないですか。
またなんか、アップルパイ専門店っていうのは、こう一時期盛り上がっただけで、またなんか、一つのメニューみたいなのになっていくのかなという気がしていて、まあなんか、いくつかの強い、なんかグラニースミスとかリンゴとかは残るけど、他はちょっとずつ収縮していってみたいね。まあなんか、アップルパイブログ自体いらない世の中になっていくのかなという気がちょっとしていて。
いるよ。いるよ。
いるかな。
まあ、過渡期だとしてもいるし、そうな、うん、なるかって、アップルパイってそんなに伸びしろがある食べ物。
いや、でも、アップルパイにフォーカスしてるブログなんてなかなかないから、それだけでも、希少な。まあ、あってほしいと俺は願ってるよ。
まあ、誰かに託していくっていうのはありかもしれないけどね。なんか信頼できる。
信頼できる。
アップルパイ食べてそうな誰かにちょっとお願いしますって。
わか
る。誰も、知り合い誰もいないんだけど。
さっき、アップルパイちょっとニッチだよねみたいな話してたけど、まあ、多分そんなに愛がある人いるのかなっていう。
確かに。
うん。なかなか月1、週1とか食べに行ってくれる人はいないんですよ。
なるほど。はい。まあ、ちょっとそんな、ニュースでしたというので、まあ、ある程度、それぞれのやってることというか、そういうのが色が出たんじゃないのかなと思うトピックになってますと。ちょっと、じゃあ、ニュースはそんなところで、おすすめのコンテンツ系を、まあ、どうだろうな、丸本さんとか、俺たまさんとか、結構漫画とか本とか、まあ、書いてくれているので、紹介、おすすめをしてもらえるのかなという感じなんだけど、丸本さん、いいですか？
はい。まあまあ書籍はバッタを倒しにアフリカへと、
うん、
ルワンダ中央銀行総裁日記、まあなんかまあ多少有名とかツイッターとかで一時期出てきたみたいなやつで、うん、まあなんかバッタに食われたいみたいな、まあなんか欲望を持つ夢を持つ、
うん、
夢を持って研究者になった人が、
うん、
なんかアフリカに行って公害と戦う話とか。
まあ、結構これ昔の本だよね。
結構昔ですね、う
ん。あ、最近読んでなんかすごい良かったってことかな。
まあなんかこの二つはこの一年弱ぐらい、半年から一年ぐらいで読んだぐらいのやつだったので、うん、まあ。
ルワンダ中央銀行総裁日記はなぜ読もうと思ったんです
か。これもなんか、いや、これがなんかツイッターかなんかで見て、
うん。
うん、なんかリアルなろうみたいなやつだみたいな。
リアルナロー。
あの、小説家になろう系みたいな。
ああ、うん。これは、ルワンダの何、中央銀行の総裁になろうの漫画？
なんか、まあ、当時、まだ昭和、戦後で、日本で銀行マンだった人が、
うん、
まあ、ルワンダ、その、とか、アフリカの国、
うん、
まだ、だからそんな、インフラとかも整ってないところに行って、
うん、
中央銀行が整ってないところに行って、中央銀行を整備していく過程で、なんか、こう、もちろんなんか、その当時のアフリカなんて、あの、地元の人も、なんか、銀行制度よくわかってないところに、欧米の勢力が、なんか入ってきたりしてて、そういうのとなんか、まあ、戦うというか、しながら中央銀行を整えていく話みたいな。
なるほど。まあ、ツイッターで流れてきて読んでみたけども、そういう、ナロー系で、漫画なんですよね、これ。
あ、いや、この二つが書籍で。あ、
これは書籍なのか。
で、漫画はまた別に、
うんうんうん、
はい。まあ、おすすめは、ブルーピリオドと図書館の大魔術師と、まあ、パノラマぐらいを挙げています。
パラノマ？
あ、パラノマか。
パラノマ、
うん、
うん。パラノマ、なんか、あの、簡単に言うとは、
うん、
お姉さんが電車で旅をしてるだけの話。
それで面白さが伝わるだろう、
うん。私も読んだことありますけど。
わかる、
うん。お姉さんが本当に自由気ままに旅をする。で、まあその、まあ自由気ままに旅をする様子が、なんて言えばいいんですかね、うん。ちょっと共感を生む作品なのかなっていう。
鉄オタなんですかね、お姉さん。
鉄オタ
といえばまあ。
うん。半分鉄オタみたいなところはありますけど。
半分。
うん。
そんなに鉄オタではない。なんか、鉄子の旅とか、なんかそういう漫画もあったりとか
するけど。
そっち路線ではないと。
うん。旅が好きなんだなっていうのが、うん、まあよくわかる感じ。
一応実物のなんか列車の名前とかは出てきて、それの解説はちょっと加わるけども、うん、お姉さん自体が別にそれに対してすごい情熱を燃やしてるわけではないってことなの。
情熱あったりなかったりかな。
そこにがっつりフォーカスしてるわけではないので、うん、そういう話も出てくるけど、う
ん、旅がメインってこと。
なんか話としては旅がメイン。
うん、
まあ、でも本当に気ままに旅するんで、
うん、
さっきまでこの列車乗ってるのに、え、今度は歩いてんのとか、なんかそういうのもよくある。
そう。毎回、じゃあ前は、一話完結でどっか電車に乗って帰ってきて、みたいな感じなのかな。ストーリーも一応あるんですよね、そういう意味では。
ああ、まあ若干なんか、人と知り合って一緒に旅をすることにもなったりとか。
おなるほど。
まあ、ただこういうのはなんか、台湾にいるときに読んで、日本でなんかこういう旅行をするの楽しそうだな、みたいな、若干バイアスはかかっている可能性はありますが。
ああ、なんか戻ってきて、ちょいちょい、なんすかね、土日とかに一人でそういうフラット旅行みたいなしてたのは、結構そういう旅情を味わいたいという気持ちもなくはない。
まあ、限られた期間なんで、まあ。
あ、そうそう、丸本さんがね、日本にいる短い間に、ちょっと、うん、なんか、そこそこ近く、遠くもあった。
なんか長野とかも行ってたよね。
まあ、長野、うん、遠くは長野行って、まあ、近くは、ちょっと電車乗ってスパ線に行ってとか、それぐらいですけど。
なるほど。じゃあ、このパラノマのお姉さんの、まあ、ノリというか、雰囲気を真似た旅を丸本さんも、
確かに、
数ヶ月やってみたと。
鉄の要素はないですけど、まあ、旅的には同じような旅をしてみたいな。
あ、楽しそうじゃないですか。どうですか、漫画とリアルでなんか違うところというか、それはそれ、まあ、お姉さんじゃないんだ。
お姉さんじゃない。可愛いお姉さんじゃない。
ちょっとクリティカルな違いが。
まあまあ。
まあ。
そんな感じかね。 あ、図書館の大魔術師は私読んだことないですけど、これはどういう、これもナロ系とか、そういう異世界転生系ではない。
これは割とガチのファンタジー系で、まあファンタジー系のなんかおすすめみたいなのが常にワンスロットぐらい入ってくるんですけど。
あ、自分、丸本さん自身のなんか中に。
まあなんか、こう何年かあるとなんか、まあ今アニメやってる最果てのパルディンが入ってきたりとか、まあ、うん、図書館の大魔術師が入ってきたりとか、そういうファンタジー枠で漫画メインでっていうのでこれがおすすめかなと。
なるほど。ちょっと読んだことないからチェックしておきます。はい。はい、じゃあ、俺玉さんのおすすめの方をお願いします。
そうですね。ストーリーで死にたいかな ?1 個目は。
うん。どんな漫画な？
これは、そろそろお父さんとかお母さんの介護を考えなきゃいけなくなってくる年齢で。
うん。
で、この一人で死にたいっていうのも、その多分30過ぎ、だと思うんだけど、その女性が、
うん、
女性 OL が、まあ、おばさんが死んでしまって、
うんうん、
で、そのおばさんが死んだところがお風呂場で、
うんうん、
で、誰も発見されずに、おばさんが溶けて、
ああ、なかなかうどい。
そうそうそう。それでそういう風に なりたくないっていう話。結局おばさんは結婚してなくて、一人でお風呂場で死んでしまって、で、ずっと発見されずに、うん、溶けるぐらいまでなってしまって、
うん、
まあそういう風に最後老後は一人では死にたくない、どうすればいいんだっていう話。
タイトルはでも一人で死にたいなって。
正確には一人で死にたくない。死にたくない。一人で幸せに死にたいのかな、正確には。多分。
なるほど。
っていう、その、最終的にどうやって介護とか、
うん、
まあ死に方とかを、
うん、
とか、まあカップルとか作るのか作らないのかも含めて、
うん、
そういうのを、まあどうするのが一番いいのかなっていうのを、まあギャグベースか、まあコメディタッチで話していくような感じで、
うん、
まあ、個人的にはすごい面白かったし、
うん、
自分の親より、まあ奥さんいるんですけど、奥さんの親とかは、これ、
うん、
このなんていうか、このままいくと、なんていうのかな、やべえ、介護が必要になりそうだなとかって思ったりとか、そうした時にこの本をちょっと参考に、
うん、
まあ例えば親の介護をするときに自分のお金を使っちゃいけないんですよね、ルールとして。ルールというか、そういうのが一応そうした方がいいと言われていて、
うん、あ、そうなんですね、
うん、で、親の基本的には親の介護は親のお金でする。
おー、なるほど。
で、自分の金を出すと際限なくなってしまって、うん、親が死ぬ頃には、俺らの金がなくなって、またそれを子供に、また介護してもらうみたいな風になってしまうから。う
ん、負の連鎖ってことか。
そうそうそう。っていう、まあそういういい、意外といい知識が、その一人で死にたいに入ってい
て。なるほど。
こう、これから、まあ本当に親を介護する可能性がある人たちには、
うん、
読んでみると面白いかもね。っていう
ギャグ漫画テイストって書いてるけど、結構介護戦略本みたいな側面
も、介護戦略というか、まあ介護含めて老後をどうやって俺らを迎えた方がいいのかっていう話
老後をどう生き抜いていくかという
そう
どう死に抜いていくかみたいな感じ、
そういうことです。
あ、まあ面白そうだけど、結構読んでてうってなりそうな、
まあそうですね、そういうのは嫌いな人は全然読まない方がいいと思います。
まあ辛い現実を早い時期にシミュレーションというか想定しとけば、もうちょっと避けられることもあるんじゃないのかという、
うん。そうですね。
とかな。
そういう話です。
ヨッシーさんは読んだことあるんです
か？ないです。
ああ、
うん。興味はありますね。
まあぜひ、
はい、
興味がある人は読んでください。
うん、次の。
で、二つ目はディスコミュニケーションか。ディスコミュニケーション。うん、これは、最近知ったんですけど、4巻ぐらいまで出てて、
はいはい、
まあ、なんだろうな、ファンタジーなのかな、ファンタジーではないな。一応、何年か後の地球が舞台で、
うん、
まあ、怪物、突如怪物が現れてしまって、まあ、人類はほぼ滅亡しているという状態。
はいはい、
で、長野のどっかの山奥に、まあ、最後、日本の防衛基地みたいなのができてて、
うん、
で、その ある男が、そこに逃げ込むというか、そこにたまたまたどり着くところから始まっていて。
あ、これ日本なんだ、舞台。知らなかった。
日本ですね。
海外だというか、なんかそういう異世界ものみたいな気持ちで読んでましたね、自分は。一応読んだことある。
あ、読んだことある、うん。
はい。
で、何が面白いかというと、その人が教官で、その女性たち6人ぐらいかな、5、6人いるんだけど、6人ぐらいが、まあ、一応、不死なんだよね。死なないんだよね。
はいはい。
ただ、死んでから再生するまで、死んだら記憶がなくなっ、その1時間ぐらい、その1日ぐらいかな、うん、?1 日ぐらいの記憶がなくなって、で、1日後ぐらいに復活するのかな、
うん、
っていう話なんですけど。で、その、教官は自分の都合のいいことだけを、こう、
うん、
教えて、
うん、
悪いことがあったら殺すっていうのを繰り返すっていう。
そういう意味では結構サイコパス気味なんだよね、教官は。
そうそうそうそう。
自分の本当にいい、都合のいいように部下を組織立てていくみたいなことをしてるんだけど、
うん、
まあそういう意味で言うとなんだこいつはってなりそうで実際なるぐらいの描写は多いんだけども、
うん、
なんか個人的にはそれ以上に組織論的な、なんだろうね。あの、チームにそういう不穏分子が一人いると、周りに対してその不穏な状況が飛び火して、結局のところ組織のパフォーマンスが落ちちゃうみたいな話があって。
そうそうそうそう。
そうそう。だから、エンジニアの組織論みたいなのになんか通じるような、なんですかね。漫画なのにそういうことを書くんだっていうのがなんか意外と面白い。
そうですね。確かに、その、軍の中に、例えば5、6人とかの部隊で、一人だけ、
うん、
まあ、不協和音の分子がいたら、そいつを弾いたりとか、キルしたいっていう、ことをやってる教官ですね。
うん、
まあそういう意味では面白い。そうそうそう、なんか今までになかった解決法だなと思いながら見てますね。
うん。なるほど。はい。まあそんなもん。
そんなもん。あと、あ、まあ、あと、雪女とカニを食うっていう漫画なんですけど、これはもう完結で、まあこれは、ただ単純に自分が本当に好きな、こう、わかりました。特に言うことはないんですけど、その、女の、カニ、その、自殺願望のある男の人がいて、
うん、
で、たまたま綺麗な人を見つけるんですよ。
はい。
で、その人の家に押し入って、まあ、強姦して、で、まあ、自殺するつもりだったから、なんかこう、なんか、
うん。
まあ、世間話みたいな、その女の人を強姦した後に話してて、
ほうほう、
で、なんか、ふとカニを食いに行こうみたいになって。
ほう。
で、多分名古屋ぐらいから、二人で旅行しながら、北海道までカニを食いに行くっていう。
女の人側のなんか全然気持ちがわかんない。
女の人もだから結局、なんかこう、後ろめたいことだったりとか、があって、結局その、なんていうか、その自殺願望者に共感したりとかして、まあ、カニを食いに行くっていう話。で、最終的には、まあ、ハッピーエンドで終わるんで。
あ、なるほど。結構短編なのかな、これ。
短編ではない、
ね。ではない。結構長いんだ、
じゃあ。8巻、7、8巻ぐらいかな。
まあまあ。
まあ、好みがあるとは思うんですけど、そういうなんか、個人的にはそういうミステリアスな、女性というか、なんかこう、話と、まあ、その女性も色っぽくて、まあ、色っぽい女性が好きなので、あの、個人的には好きなだけで、おすすめはしないです。
それおすすめしないポイントは何？結構不快な描写もあるからって話な
の？多分あんま共感しないだろうなっていう、あの自分のこの、
あ、この漫画の好み、絵柄とか、
そうそうそうそう。
含めた好み、ストーリーだけ聞くとちょっと、うんってなるところ
もある。ストーリーとかも含めて、あんま共感しないだろうなと思うけど、
まあ好きだから。
好きだからっていう。
はい。わかりました。まあ、そんなところで。あと、漫画は多分、丸本さんとレタマさんで、それぐらいで。あと、ウッシーさんがゲームで書いてくれていて、これは、
うん、メトロイドドレッドっていう、一月ぐらい前なのかな、
うんうん、
出たゲームですね。で、それを、ちょっと前に、なんとかラスボスをクリアして、面白かったなと思った作品でした。
うん、メトロイドはでも昔、なんだっけ、あれスーファミなんでしたっけ、
まあ、あの一番有名なのはスーパーファミコンで出たあのスーパーメトロイドっていうやつですね、うん、海外ですごい人気なゲームです、
アクションゲームですよね。
そう、あの探索しながら、探索型アクションゲームって言えばいいんですかね、うん、 で、うん。まあ、かなり自由度の高いゲームで、まあ、なんていうか、
うん、
マップ、フィールドというかマップをもう自由自在にいろんなところを行き来できる
ん
ですが、まあ基本的に、まあメトロイドシリーズの特徴としては、ある、途中にあるアイテムを取ると、そのアイテムを使って探索できるところが一気に増えるっていうような特徴があるんですね。うん、なのでアイテム取るのがすごい重要なんですが、まあ、そうやって、まあ、ちょっとずつ進めていくのが、なんていうか、まあ、だんだん、行動範囲が広がっていくっていう、まあ、そこの面白さっていうか、まあ、そういうとこがあるのが特徴なんですが、メトロイドシリーズでも、まあ、ちょっと、まあ、特に 2D の方ですね、は、ちょっと、まあ、作品によっては、少し、大まかに同じなんですけど、流れが少し違って、スーパーメトロイドは本当に自由度の高いゲームなんですが、うん、まあ、その続編のメトロイドフュージョンっていうのが、
うん、
あれいつ出たかな。2000年代の 初頭にゲームボーイアドバンスで出たのがあるんですけど、うん、まあ、それは基本的に一本道ではあるんですね。
ほうほう。で、自由度がちょっと落ちて
る。まあ、自由度は落ちてはいるんですが、なんていうか、話の作り込みというか、あとは、なんていうか、結構怖い演出っていうのをするんですよ。メトロイドフュージョン。そこら辺がもう本当に作品の雰囲気とかなりマッチしてて。
うん、
で、面白かった。
ホラーな要素はもともとあったんですかね。アクションゲームでストーリーの中でホラーみたいな。
ホラー
怖いっていうの。
ホラーはないんですが、
うん、
メトロイドフュージョンだと、主人公に擬態、最強の頃の主人公に擬態した敵ってのが出てくるんですね。まあ、ちょっとそこは実際にプレイしてもらいたいところなんですけど、うん、で、その敵は何をやっても主人公は勝てないんですよ。
へぇ、
最強じゃん。
最終的には、まあ、うん、自分も強くなってくるんで、まあ、なんていうか、うん、立ち打ちできるようになるんですけど、
うん、
何やっても勝てないんですが、ところどころにその敵がやってきて、
うん、
なんかアクション仕掛けたりとかしてくるんですね。
うんうん、
で、極みつきは、通らないといけないところにそいつがいる。
うん、ああ、最強の敵だ。
そう。で、それをなんとかやり過ごしながら逃げていく。
あ、逃げるん
だ。戦えない。
そこは戦えない。
そう。
で、基本的にそこは初見では、
うん、
そこにいるってのは気づかずに、突っ込んでいくんで、
うん、
あ、うん、もうめっちゃびっくりするんですよ。
最強の敵おったどうしよう、ああみたいな感じになる、
うん。まあそこら辺、うん、まあちょっとだいぶネタバレみたいになっちゃってますけど、まあそこら辺の演出がすごい上手くて、
うん、
よかったなっていう。
うん、メトロイドフュージョン。うん、
で、その時系列的にメトロイドドレッドはその後で、
うん、
まあなんていうか一番新しい時系列。
はいはい。
で、
最新作、
うん。で、今回の作品も、まあ、なんていうか、大まかな流れとしては、一本道ではあるんですが、
うん、
まあ、それでも、ある程度自由度は確保されてるというか、まあ、結構、いろいろ、いろんなことができるようになってる。
うん、うん、うん、うん。
面白そ
う。うん。で、それでいて、昔ながらの、そういう、アイテムを取ったら、行動範囲が一気に広がって、いろんなところに行く楽しさっていうのもあるし、
うんうん、
あとは、まあ、ストーリーが、うん、まあ、なんていうか、
フュージョンよりの、
フュージョンよりも最、あと。
あ、あと。
うん。で、まあ、そこの話も面白かったのと、あとは、なんだろうな。うん、その、フュージョンと、なんこの前出たドレッドでは、十何年かな、
うん、
17年とか、そんぐらい間が空いて、まあ多分開発会社が変わっただとか、まあそういういろんな事情があるはあるんですが、まあそれでちょっと操作、 操作方法というか、操作感は少し変わってるんですね。
うん、あ、そうなんですね。
まあでもそれが、まあかなり洗練されてる操作方法で、まあちょっと、押すボタンは結構多いんで、慣れは必要なんですけど、
ほうほう、
うん。まあその、なん、まあ操作するのも楽しいし、
うんうん、難易度上がっちゃってるって
ことなんですかね。で、難易度としては、あ、メトロイドシリーズはどれも総じて難易度は高めなんですけど、今回のはよく死にます。とにかく死にます。で、死ぬんですが、かつてのメトロイドは一回死ぬとセーブポイントまで
戻る
ならなきゃいけないんですね。で、非常にテンポが悪かった。
ほうほう。
で、今回はそういうよく死ぬ、例えばボスのとこだったり、
はい、
あとは主人公を追い回す非常に怖い敵がいるんですが、そいつに捕まってしまった。
うん
うん、まあそういうポイントごとに、なんて言えばいいな、クイックセーブポイントみたいなのが設けられてて。
ああ、
うん。
かなりこまめに、じゃあ。
こまめにそこに戻れるようになってる。で、まあ、うん。まあそれで何度死んでもすぐチャレンジできる。で、まあ死にながら攻略法を、探していく。
ああ、
それっていうようなスタイルのゲーム。
結構すぐ1からとか随分長いところに戻されると、またこれやんなきゃいけないのかよってなりがちなんだけども、うん、それがなくテンポよく。
まあそこら辺のストレスのなさっていうのも、なんていうかだいぶ洗練された、うん、いいゲームなのかなっていう感じですね。
そうか、
うん。
ストーリーも操作性もかなり、うん、なんだ、前の作品をやり込んでた人からしても全然
遜色ない。満足できるんじゃないかなと。
う
ん、おすすめはしたいですが、うん、やっぱりよく死ぬんで、うん、まあそういう意味ではちょっと難しいゲームではあるかもしれない、人によっては。
やるときは覚悟を、はい。
なんかアラビーさんがそのツイート、ボインゴさんかななんかツイートしてたけど、脱がせられるらしいっていう話を聞いたこと
ある。なんかそれ初代からそうなん
ですか？それは初代からそうで、
うん、
メトロイドは、ラスボス倒す、まあクリアするタイム、
うん、
を内部で計測してて、
うんうん、
そのタイムがある時間よりも短ければ、中の人が、うん、その、
うん、
出てくるわけですよ、
うん
まあ。そういうご褒美がある的な。
あ、今回もあった
あるはずで、
うん、
私はまだ、初見プレイでラスボスを倒しただけなので、
あ
なるほど
そこまでは行ってない。
なるほど。
ラスボス倒した後に、もう一回1から、なんだろう、強くてニューゲームとは言わないけど、そういう。
強くてニューゲームは、基本的にはないんですが、でも、自分は、どこに何行けば何が、何のアイテムがあるとか、うん、このボスはこうやって倒すとか、そういう攻略法は、ある程度知ってるわけなんで、あまあそういう意味では、自分が成長してるんで、強くてニューゲームではある。
かっこいい。
なので、うん、メトロイドマニアにしては、これからが本番って感じです。タイムアタックをするってことで。
なるほど。
逃がすまでが。
いや、もう、それは、なんていうか、最低条件。
最低条件。
逃がすのは最低条件、
うんまあ、そう、逃した上で、どこまでタイムを縮められるか。
でも、もう逃がないでしょ。さすがに。
そこは自分の戦い。
自分と。
そうか。面白いな。もう、そういう。
特にメトロイドは昔からそういうタイムアタックが、だいぶ流行ってるゲームなので。
そっか、うん。RTA とか、また出そうですね。来年のやつとか
で。そうです、そうです、
ね。ちょっと、最適化されたやつ、ちょっとまた、見たいなって
感じ、うん。
はい。そんな感じですかね。C さんの。
C さんの、
はい、
アニメ映画は、ブランクでいいんですか？
ん？
ブランク。いや、何もないって。
なんか、リコメンドは、最近は、
コメンドは、私は最近はもう本当に録画ばっかりしてて、作品を終えてないという悲しい状況なんで、そんなに、なんだろうな。
まあでもそれは前回、アビエフェムのエピソード2で出てくれた時も、録画はしていつでも見れるという安心感が大事なのであって、それを見るかどうかはそんなに本質的じゃない。
そう、それは本当にそのとおり。なんだろうな。
でも PA ワークスかなんか見てるんじゃないですか。
PA ワークス作品は結構昔から好きで、うん、今だと白い砂のアクアトープとかやってますけど。
そこはちゃんとでも終えてる。
終えてます。
んですよね。うん。
今は2クール目やってますけど、2クール目で面白くなってきた感じがします。
ワンクール目は、
まあ、まあ、次、ん、うん。あくまで2クール目で面白くなってきた。まあ、あんまり、それ以上は突っ込むことは、必要はないかなって
感じ。ワンクールで切っちゃうよりかは、まあ、もしちょっとでも見て興味があるんであれば、2クールまで見た方が報われるかもしれないですよ、という。
まあ、PA ワークだと、特に昔、同じ、監督の作品で、ナギのアスカラっていう作品が、まさに2クール目からどんどん面白くなってきた作品があるんですね。ああ、
そう。
うん。まあ、なので、まあ、そう、それで期待しつつって感じで見てます。
まあ、そっちも非常にいい作品というか。
はい。
まあ、ちょっとそれはあんまり話すと多分ネタバレにがっつりになっちゃいそうだから、ね、まあまあまあ、うん。いい作品ありますという、おすすめぐらいかな。うん、あ、ちなみにアニメシステムって最近ってどうなってるんですか？そこのアップデートもしなんかあれば。
アップデート自体はないです。あの、ハードディスクを、あれ今、うん、
8とかでしたっけ？
何？いや、
もっと。16とか。
10いくつのハードディスクを、
12、
いつ買ったかな？
12 か
16？12 とかだと思う。
ああ、
テラでし
ょ。12テラバイト。最近は、ハードディスクの容量も進化があって、10を超えてきたんですけど、
う
ん、それをいつ入れ替えたか忘れたんですけど、
あ、
うん、まあそれ使ってますね。
すごいね。前は月1で1テラバイトの。
月1で1テラのハードディスク交換時代は辛かった。
今12テラだと、じゃあ12ヶ月も、1年も。
年1とかじゃないじゃん。
まあ最近は、録画してるアニメの本数が、なんていうか、私が始めた頃っていうのは、なんだろう、アニメの放映されてる本数、
うん、
っていうか話数が、なんていうか、これまでで最も多かった頃なんですよ。
そうなんだ。
うん、で最近はまあちょっと減ってるんで、うん、12テラあれば1年ちょい持ちますね。
すごい。
うん、楽になった。
そう。で、さらに将来的に、まあ、これで安定稼働っていうので全然いいとは思うんですけど、なんか改善加えるポイントがもしあればっていう感じですか？
何百テラというハードディスクを用意して、まあ、レイドいくつかとかで組んで、常に見られる環境にしておく。どっかのデータセンターみたいになってきましたけど。
個人で何百
テラ。ちょっと厳しい。お金的な要素、関係で。
まあ確かに。
ハードを買うのもそうですし、電気代もやばい。
まあ、つけっぱなしにするとね、
そうそうそう、
ハードディスクごとの電気代が多分何台もハードディスク
積まれる。理想はまあそうなんですよね。その昔録画したやつを見たくなった時にスッと出せるようにする。
はい。
移行も大変じゃないの？そもそも。
コピー
は昔は1テラだったんでしょ？
ああ、うん。映さないといけないんで、大変。
で、1テラだと12個あ、今は12テラだとしたら12個を1個に移すってこと？
まあ、今は昔撮った1テラのやつは、なんていうか、いくつか忘れたんですけど、もっと大容量のやつに移すし替えるっていうのはやってたりもするって感じですね。さすがに、うん、たくさん管理するのは大変なんで、まあただそうするとそのハードディスクが壊れた時に大容量のデータが飛ぶんで、
うん、
うん、そこは怖いですが、
うん、まあ、
ちょっとそこを解決するにはお金がいるんでちょっと今は解決は無理だなって感じです。
うん、まあ、前回一応でも、ハードディスクの寿命の話はちょっとしたときに、今のところ10年ぐらいは使ってるけど、言うほど壊れてるのがほんと1個ぐらいしかないっていう。
そう、1個だけですね、
うん、
壊れたのは。
意外とハードディスクに残して、まあ、そんなに常に電源入れて繋いでるわけではないけど。
電源自体はもう、繋げてるやつはもうほぼずっとオンなんですね。
あ、そうなん
ですか。撮ってる時の話だよね。うん、
撮ってない時も、まあ、録画用の PC はつけっぱなんで。
あ、というよりは。
で、繋がってるうちは常に電源が入ってる。で、うん、いつまで繋げるか、そのハードディスクを PC に。うん、 それはまちまちで、今は、4、5年は繋いでる気がする。
4、5年って長。
まあ、でも、書き込みをする回数っていうのは、基本的に書き込んだり読んだりするのは、新たに録画した時か、なんか見たいなと思って、検索とかする、したりする時なので、そのデータを読みに行くっていうのはそんなに多くない。
うん、まあ、そうすると、うん、まあそのディスクも言うほど回んないからっていうことなのかな。
そう。まあ多分それでそこまで壊れてないんじゃないかなっていう印象です。
みずほ銀行めちゃくちゃ壊れてる。そのたび商談を起こしてるけど。
まあ、うん。
まあそこまでハードに、まあみずほ銀行はやっぱハードに書き込んだりとかそういうのや、まあ、読み出したりしてるけど、C さんは、まあ、アニメ言うほど最近見れてないっていうのも実は功を奏してる可能性もあって。
確かにね。
まあ、いつでも見れる環境がそこにあるっていう。
そうです、うん。
そういう世界観だから。
そうだよ。まあ、でも壊れるときは壊れるんで。
そこは覚悟は持ってはいるわけです。
覚悟は持ってます。
壊れる前に察知できればいいんですけどね。なんかそろそろ壊れるよとか、イオン化するよとかだったら、早いうちに書き出しといて、他の新しいハードディスクに移しておけば寿命が伸ばせるじゃないですか。
うん。
うん、だそういう意味だと今、なんか昔の1テラのやつを12テラのやつに、なんだろう、移し替えたりしてるのは結構いい活動である。寿命を伸ばすって意味だといい活動であるんじゃん。
多分、いや、基本的にはいい活動、では、
寿命を伸ばす意味で、うん、はい。
ただ、その12テラのハードディスクがいつ壊れるかわからないんで、うん、まあ、リスクはどこまでも付きまとう。
その1テラのやつは捨てちゃうの、やっぱり。
1テラは、0度1で組んで、なんかデータを別の全く違うデータ入れたりとか。
ああ、そういうこと。じゃあ消しちゃうんだ。
消して何かに使うか、
うん
うん、
まあバックアップは基本は取らないスタイルでやってるわけですよね。
そう。
アニメのデータはバックアップは取ってないです。
うん、
いやなんか1テラから12テラに移したら1テラ残しとけばまあバックアップ的に使えるかなと思ったんだけど、
うん、それは確かにその通り。
ことはしないと。
うん、まあ上場にする分、そんだけまたハードディスク管理しなきゃいけないっていうのめんどくさいから。
うん。
まあどうすればいいのかな。まあいきなりなんか例えば144テラが出ましたよって言ったら全部そこに入れられるから。
いくらぐらいするんだろうね、今だ。だって。結構するもんね。うん、だって。ね。
そうです。10年で一応12倍ぐらいになって
る。なってるよね。
わけで。
うん。
まあいや、でも、
10年、11、2年ぐらい前の1テラのハードディスクは、メーカーにもよりますが、HGST のやつで、7、8000円ぐらいだったかな。
あ、
うん、
で、今、最近の12テラのは、メーカー忘れましたけど、比較的安いので、12テラで3万とか、4万とか、そんぐらい。
うん。
うん。単純に比較はできないんですけど。
できないか。
うん。
安くはなってるもんね。
まあでも安くなってるな。テラバイト単価は安くなってる。
うん。
うん。まあどうなんのかな。144テラのハードディスクがゴンってもし出てきたら、なんか12テラをそこにシコシコ移してっていうので、また寿命を伸ばせるから。
伸ばせるね。うん、
だもしかしたら意外とずっと壊れず、ずっと、
ちゃんと昔のハードディスクも残しとけば、
うん
うん、そうかもしれない。あんまそこ考えてなかったんですよね。そのアニメのデータをバックアップするっていう、その考えがなかったんですよ。もう壊れたら壊れたで、ハードディスク壊れたら壊れたでもういいやと思ってたんで。
うん、
でいつかなくなるよね。だって壊れ、だってこの12テラをさ、
うん、
今やってるけど、144テラ、
うん、
出てきて全部移し替えて。でも144テラも、その、いきなり壊れる可能性だってな
って しまう。もちろんあるね。
で、そういうリスクを常にはらんでいて、まあそういう、ずっとやっていくと、いつかすぐ壊れて、全部失うっていう可能性が。
悲しいです
ね。あるよね、だって。普通に考えるとあるよな、と思いながら。
すべてのデータが入るとんでもないところに行って、そのとんでもないやつがあるときにポコンって壊れて、あ、俺の十何年間が、みたいなことが全然起こり得る。
起こり得るよね。
はあ、まあ、どっかで考えるのかな、なんかバックアップ戦略みたいなの。
バックアップ戦略な、もう本当に完全に割り切ってそこを何も考えてなかったんですよ。いや、まあでも本当に、大容量に移し替えるときに、ちゃんと昔のハードディスクも、ちゃんと保管しとこうかなと思いました。再利用しようとせずに。
そうはね。まあ、12テラを12個つないで144テラの、あの、レイドを何、いくつか組むと、まあ、多分もうちょっと減るから、100ちょいぐらいのやつが今、ウシさんが持ってそうなやつ全部入るぐらいのやつは作れそうであるんだけど、でもまた1年したらさらに12テラ増えてる。
そうだね。
そう。
年数ごとに増えるもんね。
だよな。なんかもっと、もっともっとでかくない ?1400 そうだ、
ね。まあそれでもすぐ限界来るかもしれない。
うん。まあ、寿命までしかこの活動は続けられないから。自分の寿命
ちょっと、ね、もう少し先を見据えた計画を立てる方がいい気がしてきました。
そうね。まあまあ、でも有限ではあるから、寿命もそうだし、そうだね、アニメデータも有限ではあるから。
そうだね、運が良ければ、だって、ウシが死ぬまでその、別に冗長性を持たなくても、亡くならない可能性もあるからね。
まあ、そうだね。それは幸せかもしれない。
そうそしたら孫に残せるよ。まあ、孫がいるのか死んないけど、これが俺の一緒にあって。
ハードディスクを。
そう。何テラになってんだろうな。1000テラぐらいになってるなやつを、ポンって。
確かに1000テラぐらいは一生ものかもしれない。
一生これが俺の一生だって言って、ね、1000テラ落とされて、なんか、じゃあ見始めるかって言って。
でも貴重な歴史資料にはなりそうであるけど、
ね、そうだね。
うん、
もしかしたら売ったら高くなるかもしれない。
歴史的な資料として、用いるには、まあ、CM とかそういうのが残ってるとか、そっちの方が。
残してなかった?
まあ残ってます、
だから、すごいいいんじゃない?
そう、まあちょっと、ぜひ、あの、まあ、前回も一応冗長性の話は出てはしたけど、もうそこは一旦切り捨てて、まあ、100テラとなるともうなかなかそこまでできないよっていう話で、話してたんで、まあ、今回も一応またそのスタイルでやってはいる。
壊れてもしょうがないと。
潔は良いよ。
運がいい可能性もあるからね。
そうです。
そう。まあ、一応できるベストは尽くして、あの、新しいハードディスクに移して、まあ、少しは寿命を伸ばそうというセンスで物事を進めているっていうこと。
そうです。
はい。わかりました。まあ、よかったです。その、ウッシーさんのアニメシステムの近況を聞けて、結構、なんか、
そんな変わってはないんですけど
ね。重いみたいなところもある。
孫に渡したいとか。
そんな気持ちが。
まあ、そんなところかな。まあ、どうですかね。丸本さんの活動の話とかします?
ああ、します?か。しましょう。まあ。グーツーさん。
はい。
がアラビー FM でダイエットをアプリでしてるっていうので、
はい、してましたね、
はいはい、で聞いて、多分それがモチベーションかなんかで、昔やってたアス坊先生を入れ直して、
まあ言ってもいいんじゃない、アスケン先生だよね、多分
アスケン先生ですけど、
まあ、結構まあやってた人も多いけど、細かいの入れるのがめんどくさいとかでなかなか続かない人もいたりっていう。
写真撮ると一応データとして出るんじゃなかったっけ、
まあ、まあ一応ね、あの。
正確かどうか置いといて。
精度はわかんないけど。で、それを、じゃあもう一回丸本さんは入れ直して やり始めて。
まあやり始めて、まあまあ、アプリで言うとなんか、当時台湾にいたので、なんか、ちょっと野菜とかのデータを入れるのが結構、まあ、難しくて適当に入れていたんだけど、その適当に入れるところもなんか、まあ、あの、近いものが、アスケン先生の方がちょっとあるかなというので、まあ、手慣れてるのと、そういうデータベースの さで、まあ、アスケン先生を使っていたんですが、
うん、
まあなんか使っていると、こう、なんか、高得点を目指したくなるみたいな気持ちが生まれて、
はいはい、いいことですね。
うん、まあ難しいですけどね、アスケン先生の高得点。食物繊維とか取りづらいものって結構あるので、
それで食物繊維は最近は金時豆で取ってますね。結構。
そう。
豆。
豆がいいぞということか。
まあ豆甘、あれ、なら甘いし、まあ、食物繊維あるしとか。
はいはい。
あと、まあなんか、そうやって見てみると、まあ、それでカロリーを抑えられて、で、体重も減ってきたっていうのもあるんですけど、うん、あとなんか見てみると、ビタミン A とかが、なんか、まあ台湾にいた時も、日本でも、まあ自炊しないと割と取ってなくて。
ビタミン A ってなんだろう。
カロチン、人参？
人参か。
人参か。
とか、あと、レバーとか。まあなんか、だから台湾に行った時は、ちょっと自炊環境がなかったので、うなぎを食べに行ったり、レバニラを食べに行ったり。
ああ、意識的にじゃあ、
A が、して、そうしたらなんか、目の疲れが若干緩和して、
あ、そこまでなんか。
して肩の疲れも緩和した
ような
気がする。
うん、
というので、日本に帰ってきても、野菜生活のビタミン A が入ってるやつを取って、
なるほど。
ビタミン A は常にちょっと高めの数値を目指してるみたいな。
じゃあ、そこが、なんか、ダイエット、の一環としてやってみて意外と、
まあ、
大事そうだな
って。やっぱビタミン大事だなとか、
うんうん、
まああとビタミンとあと脂質がどうしてもなんかこれは、まあ、
脂質となんか肩になりがちですよね脂質は。
そうですね、なんか
すぐ取れちゃうという。
まさになんかモラーズさんの好きなのが脂質と糖みたいなのあったじゃないですか。あんなのでなんか好きになんか肉とかサンドイッチとかなんか適当に食べてると。すぐ脂質ばっかり上がっちゃって、
はいはい、
だから魚を食べつつ
魚も油は入ってるけど、まあまあ普通の肉の油よりか魚の油の方がいいとは言われる。
まあアスケン先生で見るとそうなってるかなというので、う
ん、はいはい。
まああとコンビニとかで最近あるなんかタンパク質用のドリンクとか、
うん、
まあ、ああいうので補充して、
あれか、
なんか。炭水化物とかカットするより脂質カットしてくれる方がありがたいなというイメージが個人的にはあるんですけど。
なるほどね。なんか低糖質のものって最近いろいろね、コンビニとかスーパー出てるけども、そんなのを出すよりかは脂質をカットしてほしいという話ってことかな。
そうですね。
ダイエット的には。
そうすると僕も簡単に高得点を目指せていいぞみたいな。
なるほど。まあそれをやった結果、一応、ダイエットは少しは、始まっていると。うん、
まあ、目方が少し楽になった気がすると。
ほうほうほう。
まあ、その前の台湾生活の時はなんか、目とか肩とか結構しんどくて、整体とか行ってたけど、まあ、整体行くのも大事だけど、まあ、やっぱ、食べるもの大事だったなっていうのが。
うん。という結論に落ち着い、一応、まあ、今の時点で、
今の時点は、
落ち着いたと。
はい。
話でした。はい。で、最後、アナウンスで宣伝したいことで、まあ、丸本さん、満を持して書いてもらってるんで、どうぞ。
はい。まあ、なんか、アップルパイの話をいくつかしましたが、ちょうど、秋冬はリンゴの旬とか来て、アップルパイのシーズンで、まあ、このシーズンしかアップルパイ出してない、アップル系のもの出してないお店とかもあるんで、アップルパイを食べに、まあ、見たら、食べてくださいぐらいの、こう。
許容はしない。
まあ見て美味しそうだったら食べてみてもいいんじゃないですかね、みたいな。
なんだろう、大使になれんじゃないアップルパイ大使みたいな。
そうか。
まあ。こういうクソの根活動がまた何かを生むと信じて。
アップルパイブログはでも公開してくれない
いやー。や
っぱメンテできないからって。
そうですね。
まあそんなんで、まあもしアップルパイブログ引き継ぎたい人いれば。
確かにそれを募集しといた方がいいよね。
そうだよね。ちょっと、はい。このポッドキャストのハッシュタグが ARKBFM ってなってますので、そっちに、アップルパイブログ引き継ぎやでって言ってくれれば、丸本さんの方が多分リプが飛んでいくと思うので、よろしくお願いしますと。あともちろん、今回の、一人、まあ、いろんな話だと思うんですけど、その感想などを、そちらのハッシュタグ ARKBFM までお寄せいただけると、まあ、嬉しいですと ということです。はい。今回ゲスト、3人、ウッシーさん、オレラマさん、マラモスさん、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。